私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とが誰々にあるように。教会手帳によりますと、今日2月12日は日本福音ルーテル教会における宣教の日と位置づけられております。宣教について考えようということでしょうか。そこでまず宣教について今日はご一緒に考えてまいりたいと思います。改めて宣教について考えようとしたとき、私はまず日本におけるルーテル教会の宣教の始まりを思い起こしました。4月2日に宣教開始の日が設定され、日本におけるルーテル教会の宣教の始まりについて耳を傾ける機会が与えられています。一方、今日宣教の日にあって、私は日本に最初の宣教師を派遣したアメリカの南部一致シノッドに思いを馳せたいと思うのです。南部一致シノッド、シノッドという、聞き慣れない言葉が出てきますが、これは教会会議を意味する英語になります。ギリシャ語にその語源を見出すことができ、英語とは違う意味を持っていることがわかります。ギリシャ語聖書におけるこの言葉の使用例がルカによる福音書2章に見られますので、簡単に触れてみましょう。それは祭りのためにエルサレムを訪れていたイエスの両親と少年イエスが、祭りが終わって帰路に着いた時のことであります。少年イエスはエルサレムに残っていたのですが、両親はイエスが道連れの中にいるものと思ったとあります。この後両親はそこにいないので、エルサレムまで1日かけて戻って、エルサレムで神殿で人々と話をしている少年イエスを見て、叱ったという場面、そういう場面であります。で、ここで両親はイエスが道連れの中にいるものと思ったと申し上げましたが、ここで道連れと訳されているのがギリシャ語スナディア、英語シノッドの語源にあたります。教会会議という意味のシノッド、私たちに当てはめると、それは日本福音ルーテル教会に相当するでしょう。しかしそれは時に本教会というように、東京市ヶ谷にある事務局、あるいは執行部を指す行政的な意味合いが強いように思います。シノッドの持つ本来の意味を私が初めて知ったとき、私は日本福音ルーテル教会、あるいは教区というものがシノッド、道を共にする群れと本来のあり方を改めて理解し直すことが大切ではないだろうかと思ったのです。私たちが属する日本福音ルーテル教会は、全国に118の教会があるのですが、決して 執行部、あるいは事務局が宣教の主体となって諸教会を統括しているわけではありません。さまざまな場面で本教会というとき、多くの人は市ヶ谷の事務局や執行部を想定しているのですが、教会憲法によると、日本福音ルーテル教会、括弧以下本教会とする、まあ、このように記されておりますから、本教会とは、実は私たち日本福音ルーテル教会ということになります。しかも、日本福音ルーテル教団という教会の集まりなのではなく、日本福音ルーテル教会は全信徒の集まりであって、全体で一つの教会なのです。まあ、私たちにはここ藤ヶ丘教会しか目に見えないのですが、全国の諸教会と私たちは一つなの。このことが大切な理解だと私は思うのです。このことを私たちは東教区、あるいはこの藤ヶ丘教会に当てはまることも許されるでしょう。ルーテル教会では、教会は全信徒の集まりとしていますから、この教会は役員会が統括しているわけではなく、信徒一人一人が道の同行者であるということです。道連れなので、それぞれの個性を尊重することは大切でしょうし、互いに歩みの速度を配慮する必要があるでしょう。励まし合い、喜び合い、語り合い、祈り合い、そうすることで、その旅を共にしていく、信仰の旅を同行する群れなのであります。日本福音ルーテル教会百年史に目を向けますと、私たちに最初の宣教師を派遣した南部一致シノットの前身、南部ゼネラルシノットは1884年に伝道局の設置を決め、翌年にはインドへ最初の宣教師を派遣しています。その後、この南部ゼネラルシノットに未加入のいくつかのシノットを加え、1886年に組織された南部一致シノットは、翌1887年の総会で日本伝道を可決し、最初の宣教師シェーラーは5年後の1892年2月にサンフランシスコから出港、25日に横浜に到着したのでした。まあ、ここまでこの説教の準備をしながら百年史をこうページをめくって読んでいたわけですが、ここまで百年史を読んでいて気づいたのが、宣教の日がいつの頃からか2月になったのは、シェラーの来日に合わせたものではないかということでありました。1893年2月に佐賀中学校の英語教師の後任として佐賀の地に赴いたシェラー、そして3月にはもう一人の宣教師ピーリーが佐賀に移住し、 日本におけるルーテル教会の最初の礼拝は1893年4月2日のイースターに行われたのでした。私が今日宣教の日にあって目を向けたいのは、その後佐賀で展開された宣教についてではありません。先に申し上げた通り、シェラーとピーリーを派遣した南部一致シノッドについてに他なりません。なぜなら、宣教とは神による派遣に基づいてなされる技ですから、日本へと神によって派遣された事実に何よりもまず目を向けたいと思うからです。すでに申し上げましたように、南部一致シノッドが組織されたのが1886年でしたが、翌年の総会で日本伝道が決議され、5年後に最初の宣教師を派遣するに至ったのでした。言うなれば生まれたばかりの組織であります。ですから、まずは自分たちの意思疎通を図り、内部を固めようとするのが普通のことでありましょう。そして内部がある程度安定を生み、宣教師を派遣できる余裕を持つまでに成長した暁には、見知らぬ日本という国へ宣教師を派遣すればいいと、そういう計画を描いても良さそうに思えるのです。しかし彼らは、新たに組織された翌年には日本への宣教師の派遣を決めたのです。一方、私たちはどうでしょうか。宣教師を派遣しようと考えるどころか、将来の組織保持も危うい状況に置かれています。ですから、まず内部を整えること、組織を維持することが欠かせないと思え、身動きが取れなくなっているのではないでしょうか。宣教という言葉の語源に遡ってまいりますと、使命を持って派遣されるという意味のギリシャ語にたどり着きます。使命については教会規則に次のように規定されています。この教会はキリストの命に従って信仰の交わりをなし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。伝道と教育と奉仕、そして見逃してならないのは、これらのことによって神に仕える、これを目的としていると言われていることです。神に仕えるという使命を果たすために派遣される、これが教会だということです。ですから、宣教をすることで教会は教会とされるのです。最初の宣教師を派遣した南部一致シノッドは、自分たちの組織固めではなく、まず宣教師を送ることに取り組みました。それらは、彼らが宣教というものを、使命を与えられて派遣されること、神に仕えることと理解していたからに違いありません。宣教することで教会とされるということを理解し、神に仕えようとしたのでした。しかも、当時の 組織規模は現在の日本福音ルーテル教会と同じ程度だと言われますから、その熱意には頭が下がる思いがするのです。もちろん、だから私たちも海外に宣教師を送らなければならないということでもありません。しかし、神に仕える、使命を果たすために宣教をする教会の群れと群れの一人一人として、より身近な地域の人々に目を向けることは大切な視点だと思うのです。そして私たち、それが私たちの宣教であり、私たちが教会とされていくということなのです。さて、今日の福音の日課に目を向けたいと思います。その始まりから、いわゆる反対命題と言われるイエスの教えが続いています。今日はその第一に位置する教えに目を向けたいと思います。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。立法は外面的に見える部分を見える部分について命じるのですが、主イエスが、しかし私は言っておくと言われる反対命題では、内面に目を向けて禁じているのです。実戒に、あなたは殺してはならないと命令があります。多くの人は少なくとも、この命令だけは守れそうだと考えるものです。しかしルターはこの戒めについて次のように解説し、その内面に目を向けるように進めています。この戒めの全要旨を言えば、第一にはまず手もしくは故意を持って誰にも害を加えないこと、次には舌を用いて人を害するようなことを言ったり進めたりしないこと、さらには人を侮辱する恐れのある手段方法は一切用いたり、またそれを許容しないこと、そして最後に誰に対しても敵意を抱かず、また怒りと憎しみの念から災いを願わないこと、第二には隣人に対して悪をなす者だけがこの戒めの違反者ではないということ。すなわち、隣人に善をなすことができ、隣人の身に危難災害の起こらないように未然に防ぎ、保護し、救助することができながら、それをしない人間も同罪であるということである。まあ、まだまだ続くんですが、こうなりますと私たちは、この戒めを守れるどころか、一つも守れない存在に過ぎないということが思い知らされます。しかしこのように、より厳しい反対命題を明らかにしたイエスは、この守れない私たちの罪のために、十字架の死を遂げられたのです。続いてイエスは命じています。だから、あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って、兄弟と仲直りをし、 それから帰ってきて供え物を捧げなさいと。律法によると、人が誰かに対して罪を犯した場合、規定された供え物を捧げ、神との関係を回復することを願ったのでした。このように、何かあるたびに神との関係が回復されることを願い求めるのは当然であり、それほど神の裁きを恐れていたんです。ところが主イエスはこれに対する反対命題を明らかにしているんです。神との関係を回復する供え物をする前にやらなければならないことがあるというのです。神との関係を回復するということは何よりもまず人との関係を回復することにあると教えているのです。人との関係を回復することによって、これこそ神との関係は回復されるのです。それはちょうど、ある人が最も重要な掟について問われたとき、主イエスが神を愛することと隣人を愛することの二つを示された場面に重なります。一番重要な掟と問いかけられているのですから、答えは一つであるはずなのですが、イエスが二つを挙げたのは、神を愛することと人を愛することとが決して切り離されるものではないということを教えているのです。神との関係が回復することは、まず、人との関係を回復することにあるのであって、両者は切り離せないんです。私たちが宣教するのは、使命が与えられ派遣されるからですが、すべてにおける主眼点は、神に仕える。この一言に集約されます。神に仕えるために、私たちは、誰かの隣人となって人に仕えるのです。教会の群れとして、主なる神は私たちを用いるために、今日も祝福し、この礼拝の場から使命を与え派遣するのです。主キリストが私たちと日々の歩みにおいて、道連れとなってくださいますから。私たちは安心して隣人に仕え、地域の方々の道連れとなって、喜びのうちに神に仕え生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。